もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まず、あなたの年齢を教えてください。
はい、75歳です。
75歳。ご結婚はされてますか？
はい、再婚したんですけども、その主人が3年前に亡くなりまして、今は一人です。
はい。お子さんはいらっしゃいますか？
主人と再婚する前に私の方には男の子と女の子がおりますが、はい、2人とももう独立しておりまして、
はい、
主人の方にも1人今いるんですけれども、その方も独立してまして、
はい、それぞれの年齢を教えてもらえますか？
はい、私の方の長男51、
はい、
長女49歳です。
はい、
主人の方は一応次男になるんですが50歳ですね。
はい、ではい、このお三人とも独立をされてるんですね。
はい、そうです。
はい、あなたはお一人で暮らしてらっしゃいますか？
今は一人です。
今はお一人ですね。
はい。
はい、わかりました。今日はどんなご相談でしょうか？
主人の孫の金銭感覚っていうか、生き方っていうか、そういうことでちょっと悩んでおりまして。
お孫さん今何歳でいらっしゃいます？
22歳です。
22歳、はい。ではこの次男50歳の方のお子さん、
いや長男がいたんです。長男の子なんですが、
はい、
長男は10年前に自死したんですね。
ああ、なるほど、
はい、それで母はこの孫が3歳の時に病死してるんですね。
はい、
その後私たちのそばに父とこの孫が引っ越してきまして、
ああ、はい、
いたんですけれども、その父も10年前に自死したんですよね。
はい、
でその後は私たちと一緒に高校3年出るまで一緒に生活しておりました。
わかりました。でこのお孫さんの金銭感覚にちょっと困っているということですか？
はい、はい、借金とかそういうことはするんではないんですけれども、
はい、
この父親が残していきましたお金とか、はい、結構な金額だったんですけれども、私2000年後見人っていうことで主人と2人でやってたんですけどね、
はい、
20歳を過ぎた時には全部本人にそのお金から何からちゃんと教えて、本人のものですので渡すっていうか、そういうことになっているんですね。
はい、
それでちょうど20歳になる寸前にその再婚した主人が亡くなってしまって、
あ、はい、
で私はそのお金のことは20歳になった時に全部これだけあるよっていうことを本人に伝えたんですね。
はい、
その時にそのお金も結構大きかったんですけども、
はい、
ばあちゃん預かるよって何かの時に使おうねって言ったんですけれども、
はい、
俺のお金だということで、はい、そのことについては一切承諾してくれなくて、
はい、
私も亡くなったこの子の母方の方の親族にもちょっと相談してみたんですけれども、
はい、
なかなかそのうまく彼に伝わらなくて、
はい、
お金は彼が持ったんですね。
はい、
で高校出てから大学に行ったんです。
はい、
ところがやっぱり大学通学しないうちにもう退学してしまったんですね。
はい、
でそれといって仕事することもなくいたんですね。うん、それで主人がいればきっとねこういうことにさせなかったと思うんですが、私ももうなかなか強く出れなくて言えなかったんですね。
う
ん、
そうですね。
最初の父の残されたお金についてはもう言わなかったんですけれども、
はい、
私たちのそばに住んでた家っていうのはその彼の父が建てた家で、
はい、
そこも5月前にここを離れて引っ越ししたんですね。
はい、
その時にその家を処分すると売るっていうことを言ったんですね。
はい、
でもちょっと反対して戻ることもない気にしもあらずだから置いとこうって言ったけど、それも聞かなくて、やっぱりその家に住むのは自分自身も苦しいっていう言い方したんですね。
あ、
父親との一緒に住んだ9年間だったのでね、それで売ることになって売れてしまって、はい、そこにまたちょっとお金が入ってしまったんですね。
あ、
はい、だから先に父親が残したお金がどのぐらい残っているのかとか、うん、今回のその家が売れたお金も、どのぐらい残っているのか私もちょっと把握しかねてるんですけれども、彼にはお金は大事だから何かの時にちゃんとできるだけ取っときなさいということは伝えてるんですが、
はい、
伝えてもそれに対してのそのなんていうかお金なんかみたいな言い方するんですね。
あなた自身はこの金額がどのようになくなっていたり増えていたりというようなことはあまりご存じないということですか？
ないです。
そうですね。はい、なので金銭感覚が良くないと思われる理由は何でしょうか？
私も昔の人間でどうしてもその貯蓄すれば全ていいとは思いませんけれども、
はい、
自分で働いてね、目減りしていくのは仕方ないんですけれども、ある程度のことをちゃんと貯蓄してもらいたいっていうその気持ちで、そういう気持ちになってくれないっていうか、ならなくても全然平気っていうか、これいずれなくなるって私もとても不安には思ってて、
ただ助けてあげる。貯蓄をしてないかどうかはわからないのですよね。
多少はしてると思いますけれども。
そうですね、
はい、
何かこうあなたがご不安になるような、例えばなんだかすごく服装が変わったなとか、なんか違うものを買ってるなとか、浪費をしてるようには見えるのですか？
いや、浪費っていうほどのことはないですけれども、まあ、服買ったりするのは、まあ、当然ね、若い人ネットで買いますので、その辺のところは別に心配はしてないんですけども、
はい、
あと食事の方は全部自分で作って食べたりはすることが多いんですよね。だからそういった面での心配はあまりないんですけれども、はい、やはり金額がちょっと大きいので。
大きいというのはどれぐらいの額というのはご存知なんですか？
最初父親が残した分は1800ありました、
はい、
それともう一点、家が売れた時には1400万ぐらいで売れました、
はい、
だから前のお金がどのようになくなって、どんなふうに残残ってるかとか、
なるほど、
今回またこれだけ大きなお金が入ったことで、
うん、
どのように彼が使ってやっていこうかと思ってるか、ちょっとわからないんですよね。
大金といっても一生食べていけるお値段ではないということですね。
ないです、ないです。
そうですね、なので、
はい、
ご心配だということですね。
はい、いずれなくなってしまった時しか動けないのかなって諦めてはいるんですけど、結構固くなでなかなか受け入れてもらえないんです。自分の考えがガンとしてて。
そうですね、ちょっとその関係をどのようにしたらいいかということも含めてご相談ということでよろしいですか？
はい、
わかりました。今日の回答者は心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。
わかりました、
はい、愛先生、はい、お願いします。
はい、こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ご
視聴
よろしくどうぞ。まあこれお財布も全部ほら別の話だからね。
はい、
たらあなたから考えると仕事をしていないっていうことが一番気になってるような気がするんだけれども。
そうですね、まあ、うん、そっちが6と、あとお金大事に使ってほしいっていうことですね。
これはわからないもんね。でもね、大事にっていうのはね、はい、浪費っていうほどでもないわけじゃない？
すごい浪費はしてないです ね。
それで食事も自分で作っているっていうんだから、
はい、
そんな危機感を感じるほどのような性格でもないような気がするんだけれども。
あ、はい、
ただでもなんであれ親が残したお金をできるだけいざっていう時のために取っておいて、
はい、
その分ちゃんと仕事はしてもらいたいっていうのが一番の願いなんでしょ？
そうなんです、そこです。はい、
そうだよね。それでその仕事に関しては今どうなってるの？やってないんですか本当に？
何人かグループで、
うん、
なんて言うんでしょう、私よくわかりませんけれども、
うん、
パソコンを使って、
うん、
何か製造してるようなことを、まあ、YouTube ではないんでしょうけど、なんかそのようなことちらっと聞いたことはあるんですよね。
そこからの収益って得てるのかしら？
多少だと思います。まあ10万以下だとは思いますね。
うーん、今でも関係はあるの？はい、お孫さんとはしょっちゅう会ったり？
あ、ここ4か月ぐらい前に、
うん、
飛行機で2時間ぐらいのところに引っ越してしまったんです。
え、お孫さんは？
はい。
あ、そうですか。じゃあ今離れてるわけね、結構。
離れてる。だから見えない分余計ちょっと心配なんですけども。
なるほどね。
はい。
でも離れる前は来たりないかっていうことで、
あ、
家族関係としての心情っていうのはつながっているわけだよね、今でもね。
それは私もそれは確信してます。
ね、だから心配だってことだよね、要するにね。
あ、そうですね。
うん、
でもなんかこのお金があるうちはやはり動けないのかなとか、こうあまり人を信用できないようなところがありまして、 私にはまあちょっといろいろ話してくれたり、本当に困れば連絡くれたりはしてくれるんですけどね、他の人とはあまり話を密にできないようなところがありますね。
まあ困った時には来てくれるんだから、おばあちゃんとの関係っていうのも決して悪くない状態だよね。
私とはきっと信頼してくれてるんじゃないかな、ね、と思っています。だよね、
そしたらおばあちゃんとしても心配わかるけれども、基本的には任せるしかないんじゃないの、やっぱりこれ自体はね、はい、でも引っ越したっていうのはちょっと理由がよくわからないけど、なんで引っ越したの、仕事もやってないのに。
ここにいても仕方ないって言うんです、だから自分の環境も変えたいっていう、なんかそういうのもあったのかなと思いますけれども、やはりこちらにいた時と同じような状況の生活だとなってますね今ね、
だから、はい、なんか新しい人生考えてるのかもしれないよね。
はい、
ね、可能性がある ね。それでその時にさ、はい、お金なくなるかもしれないけれども、
はい、
新しい人生の出発に使ってもらえるんだったら僕はいいと思うんだよね。
はい、
逆にね、
はい、
このお金一生食べていく分でもないにもかかわらず、
はい、
これをとにかく大事に大事にって言っていって小さくなっちゃうのも、
はい、
これも問題なんじゃないかなって気がするんだよね。
はい、そうですか、わかりました、
だから縁あってそういう若きながらも何千万円ぐらいは持ってしまったっていう一つの運命だから、
はい、
それも生かすなり、それがあだになる場合もあるかもしれないけれども、
はい、
あだになった場合だって再出発を責められるわけだからね。
はい、
もう何度も言ってるんだからそれでいいんじゃないかなって気がしますけどね、
彼は彼なりに話するとすごいちょっと今の若い人には考えられないの考え方してて、政治経済はすごく強いしちょっとびっくりしてしまうんですけど、ただお金は関係ないみたいなことパスッと言われたので、と思って、私たち昔の人間なので、もう大事にしてもらって困った時のためにっていうふうにどうしても考えてしまうもんですから、彼に任せるしかないなって気持ちはずっと持っていたんですが、
あまり表面的に言葉尻考えない方がいいんじゃないの、お金は関係ない、
はい、
だからこのお金すぐなくしちゃったらいいって、そういうんじゃないんじゃないの、別にお金に、
ね、
ま、翻弄されるような人生は嫌だって言ってることなんじゃない、立派なんじゃないの、だから本当は。
そうですね、あんまり私心配しすぎですね、なんか、
だから、はい、大金持ってることもありがたいも何もなく、ただ持ってるっていうだけで、だって自分でご飯も作ってるっていうし、それなりの考え持ってなんか生きていこうとするんだから、はい、本当に必要な時に使うようになってるんじゃないかな、
わかりました、
贅沢で失っていくっていうタイプじゃないと思うけれども、
それはないです ね、あの特別派手なものを買うとか、そういうことはありませんでしたので、
ただまあ仕事がないっていうのが、はい、なければないなりにアルバイトやるとかっていう気も確かにあるけれどもね、僕らも考えるとね、
はい、まあ、そこが、
まあ、22歳でしょ、でもああしろこうしろってはもう言えないし、社会にこの子がどうやって出ていくかを見守る時期だよね、
はい、
それで最悪の場合でも飢え死にはしないようなものはあるっていう、それをおばあちゃんも安心として考えてあげればいいんじゃないかなって気がするんだけれども、
わかりました、
大事なの、一番大事なのはおばあちゃまとお孫さんの関係がいい形でずっと続くようにっていうことだと思いますのでね、
わかりました、
大したアドバイス何もできませんでしたけれども、田中先生にもう一度伺いたいなと思います。
いかがでしたか。
いつも見守ろうと思っていたんですが、時々急に何かこうグッとなって、このままでいいんだろうかっていう自分の不安だったんですが、やはり最初の通りにこの子はこの子の人生をどういうふうに歩んでいくのかなって見守ろうと思いました。
そうですね、先生おっしゃったみたいに、お孫さんを見守る、そしていろんなことを会話できる間柄である、そんないろいろお話し合いをできる関係でいてください。
わかりました、
ね、
なんかちょっと安心しましたので、やってみますね、
そうですね、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
失礼します。